ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川陽平です。
五代の石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。 YouTube、ポッドキャスト、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
ということで石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、この宝クリニックで引き続きお届けしますが、はい、全然宝クリニックと関係ないオープニングをちょっと今縛ってみようかなと思ってるんですけど、はいはい、なんかそのグッズに実は入ってるんですけど、
あ、今日のグッズ紹介、
はい、グッズ紹介に実は入ってるんですけど、これは何ですか？
これ、まあ、よくある櫛なんですけど、はい、僕自分の人生で櫛を使うってあんまなかったんですよ。
あ、なんか意外な一面が、この間 MRI も経験がなかったし、
ない
です、ね、櫛もあんまり使ってない。
櫛って使います？
でもやっぱ女性よりは少ないんじゃないですか、うん、
でそれである方にですね、はい、髪の毛って要は櫛を使ってずっとやってると、うん、はいはい、40代以降変わるからって、うんうん、で何が変わるんですかって言ったら、はい、整髪量とか、うん、まあ、そういったものはもうあんまりつけない方がいいよ、はい、まあ、これ前にも宇津木先生も、ね、
言ってましたよ、
おっしゃってましたしね、うんうん、僕もその油シャンとかが多い方なんで、うんうん、そういったことは気にかけてたんですけど、はい、櫛ってやってないなと思って、うんうん、昔飼ってた犬にはよく
ブラッシング
ブラッシングしてあげてたんですけど、自分にはやってないなと思って、はい、ここ3ヶ月ぐらい本当かなと思ってやってたら、ある CM でさあ立ち上がれみたいなことをね、昔ね、やってた CM だったんですけどね、髪の毛になんか張りが出てきたんですよ。元気元気になって、
まあでももともとほら僕と違ってコンプレックス僕は固まりですけど、石崎さんはなんか全然そういうの大丈夫そうだけど、それでもやっぱ張りはちょっと昔に比べたらとかあった
の？あるんですよ。なんか寝てきたなっていう感じがしたんですけど、ずっと
まさか戻ってきた
やってたら髪が立つんですよ。でしかも時々叩けと、まあ、よく言うじゃないですか、うん、で刺激をちょっと与えた方がいいみたいなことを言われて、はいはい、でやっぱりちょっとね、うん、気にするじゃないですか、うん、いろいろとこれから先のことを考えると、うん、 で、 ね、はいはい、でやってたらいい櫛をね、はい、これやれって言われて、うん、やった方がいいぞって先輩に言われて、うん、やったら、うん、確かにいいなっていう感じ
が、
う
ん、違いますか。
でこれ僕だけですかね、もう男性やります？みんな。
いやいや、でも僕も最近サボってますけど、はい、それこそ宇津木先生に、うん、宇津木先生やっぱその豚の毛のね、多分それも豚かもしれませんけど、はい、櫛でちょっとお高いんですけど、はい、絶対やった方がいいって言われてて、もうすぐ脱落してたんで、うん、効果が出る前に、うん、だから今やんなきゃと思いました。
僕毎日やってるんですよ今、はいはい、妻の使うと怒られちゃう
ね、はいはい、ね、
っていう形でやって、
は
い、
そうなんだ、
もしかしたら、はい、効果があるかもしれない、
うん、少なくとも石崎さん感じてる、
ね、感じてます僕は、はい、
ということで、じゃあブラッシングですね。
ブラッシング、
はい、はい、ということで、今週もですね、本編の方では引き続き、宝クリニックイノベーティブスキャンの、高原太郎先生にお話を伺っています、はい、それではどうぞ。
どうぞ。
さあ、ということで100万一見にしかずということでね、はい、ルポを皆さんご覧いただいたと思います。ここからはね、はい、まあ、解説だったり、まあ、石崎さんの感想なんかも聞いていきたいんですけど、まあ、はい、まずはやっぱりね、もう、今受けたてほやほやの、はい、石崎さんもざくばに自分の言葉でというか、ね、その感想とかいろんなこと多分あったと思うんで、冷めないうちにどうぞ、うん、
テレビとかでしか見たことないような、うんうん、で検査をしたことが今まで一回もなかったので。
あ、そうですね。
そうです、MRI っていうのはもちろん言葉では聞いたことがあったとしても、今まで中に自分が入っていくっていう経験はなかったものですから、うんうん、とにかく緊張が最初あったんですけど、入った瞬間に事前に選ばせていただいた映像が、
イルカちゃんのね、
イルカちゃんの映像が、うんうん、海の中に自分が水族館で何かそういった鑑賞しているような状況で、うんうん、ものすごくリラックスできました。
それは嬉しいです。あれね、結構高価なんですよ、はい、でも思い切って入れたんですけど、やっぱり MRI ってこうトンネルが少し長いので、やっぱ入っていくのが怖い、あの狭いところは嫌だから MRI 受けられないっていう人が結構いらっしゃるんですよ、うん、でもこの鏡がついていてね、はい、でこう向こう側が見えてるんですけど、目の前に風景が広がるので、うん、全然狭さを感じないっていうような仕組みだから、はい、これはいいなと思って入れたんですよね。
いや、もうすごく良かったです、うん、イノベーティブスキャン、
イノベーティブスキャン、
イノベーティブスキャン、そしてクリエイティブスキャンだなっていう僕はもう感じてもう、うん、この発想は素晴らしいなって思いましたね、
うん、ありがたいです、うん、 まあ、今までね4月に始まってから300人くらいはいらっしゃったと思うんですけども、うん、その中でやっぱ何人かですけれども、もうこれがあったから来たと、これがなければ私は受けなかったっていう人がいらっしゃったんで、それは嬉しかったですね、
うん、僕はその閉所恐怖症とか自分の中ではないんですが、うん、寝て入っていくときに圧迫感じゃないですけど、うんうん、そういったものは多少やっぱり中に入るっていうことなので、
興奮になるからね、
で、うん、ドキドキはあったんですけど、うん、そういったものがすぐ解消されて、うん、やってる間に何回か睡眠に落ちそうな感じになりました、
ね、そうですよね、いい風景が広がってて、ね、海の中にいるからね、はい、寝ちゃいますよね、
はい、うん、まずそういった入った時のそういった感じっていうのは、うん、本当に苦手な方でも、うん、ぜひトライしていただきたいなっていうのが感想としてありましたね、うんうん、はい、
そして実際ね、まあ、さっきルポの中でもね、診断も受けましたけど、うん、改めてここに戻ってきて、はい、なんか今感じてるそのこと、
実際に絵だけをその写真で画像だけを見てたらやっぱりわからないことがいっぱいあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なのでそれを先生の解説とともに、あれだけ例えばですけど縦からこういった状況なんですよっていうところと立体的に見れるっていうところで、うん、あ、ここにこういった臓器があって、あ、なるほど、こういったところで今、あ、ここにこういった理由で写ってるんだっていうところが、うん、その先生の説明ですごく今でも自分の中で説明できるぐらいすごい分かりやすかったので、自分が今まあ、ほっとしてるんですけど、うんうん、その結果を見て今まではなんとなく大丈夫だろうみたいな
そうですね、なんとなく、
なんとなくその理由がない部分でのものだったんですけど、うんうん、それが明確に、あ、今こういう状況なのでこれをしっかりと維持していこうっていう、そういった気持ちになっていますので
、うん、はい、ありがとうございます、はい、よくねやっぱり立派な用紙でね、印刷でレポートがあって後ろの側にはキー画像っていう切り出した写真がね貼ってあって、はい、それ見れば分かりますよっていうことだし、うん、それだけじゃなくて DVD とかがついてて、うん、自分のパソコンの中に入れればねコンピューターで見れますよってなっていても、結局自分がこの画像のこと詳しいわけじゃないし、うん、なんかもらってもなんとなく分かんないんですよね、うん、もうその時に今さっきおっしゃった中ですごく嬉しかったのは、こういうふうな切り出した画像を見るっていうことと、それから、まあ、こういう時もありますよね、はい、まあこういう時もある、そういう画像と、もう一つはこういうのお手玉のようにこう動かしてみるんですよっていう画像と2つお見せしたじゃないですか、はい、それは私たちが例えば、まあ、フランス料理のシェフさんだったらね、この方にはこういう料理が最初が良くて次はこうしようかなっていうように画像のレシピがいろいろあるわけですけど、はい、それをこうやってスライドで見せた方がいいのか、それともこういうふうにした方がいいのかって、まあ、エキスパートだからそれを説明してるわけですよ、はい、でそれが結構分かりいいんじゃないかなって思います、うん、
本当に分かりやすくて、うん、今すぐにでも家族に話したいぐらい、
ね、進めたく勝手に口コミます、
ね、口コミ普通になんか進めたいっていうか、みんなやった方がいいよっていう、本当に忖度なしにそういうことを気持ちになったぐらい、
うんうん、そうですか、そうですか、ありがとうございます、うん、それでね、即時説明っていうのは、まあ、医者から見ると怖いわけですよ本当は、うん、だってその時に異常がありますよないですよっていうけど、その場で見たものでやってるわけだから見落としがあると怖いじゃないですか、うん、でも一応ね、自分はこういうことにしていて、これはライブ配信ですよと、速報ですよ、うん、だから命を奪われるような病気は今すぐ分かるからバーッと見てどうしましょうって、この次の話いけるんですけど、うん、その時にたとえちっちゃな病変で見落とすっていうか見逃すっていうか、お話しながらだから分かんない時ありますよね、うん、でもそれは後でレポートでいきますから、それを正式なものにしてくださいって言えばまず重要なことをお届けできると思ったんですよ、でその結構な勇気がいったんですけども、
う
ん、
そうですね、
やったらできたっていうか、もうずっと昔から何十年も画像診断やってきて、うん、もうパッと見ただけで瞬間的にやっぱこれはおかしい、これはおかしくないって分かってるわけなので、その様子をお伝えするっていうことがね、うん、新たな、まあ、イノベーティブスキャンだからね、イノベーティブなとこかなっていうふうに思いました、うん、あとほら動画でそれをね今度後ろから撮影してもらうようにしたわけですよ、うんうん、そうすると本当にこれは記録されちゃうわけじゃないですか、うん、それで失言があったらどうしましょうってやっぱ思うんですけども、うん、良い気持ちでお話ししていることだから、うん、そこ自体には毒がなくきちんとお話しできているし、うん、まずはそれを持って帰っていただいて、うん、家族とかにもこうだったんだって見せれるから、 安心しますよね。
そうですね。
それやっぱお届けするのが私たちの使命だなって思って、うん、結構喜んでやってます、
はい、やっぱりこうね、まあ、この建物もすごい綺麗で、うん、まあ、著名な方も来たりとか、あ、ね、まあ、ホリエモンチャンネルも出たりとか、
そうですね、う
ん、でその中でやっぱりこの名前もね、あの宝くじニックイノベーティブスキャン全身 MRI っていうので、うん、まあいい意味でですけど、うんうん、やっぱりすごい分かりやすく注目を浴びるじゃないですか。
そうですね、うん、
でもその中でやっぱり個人的に、まあ、今日2回目でお目にかかって、うんうん、今の話が終わってもそうですけど、うん、ある意味こうさっきのねライブとか、うんうん、まあ、いろんなリスクもあるじゃないですか、うん、
ありますね。
ですし、うん、やっぱりこれだけの建物に、うん、やっぱ相当いろんなね、まあ、お金もかかるでしょうし、うん、当然こう MR の機材もそうだと思うんですよ、うん、華やかに見えるようですけど、うん、いろんな覚悟とかリスクとか思いがないとこれは導入できないと思うんですよ、うん、
はい、
でルポのところでね、これがどういうものかって百聞に一見にしかずですごさ分かったと思うんですけど、やっぱ改めて先生がこのね、ドゥイブスフォーというか全身 MRI もそうですし、このクリニックやっぱりそれを作る思いというか、そこの純粋性をすごく僕は実はこの本を拝読して感じたので、やっぱその辺、うん、せっかくなんで語っていただけないかなと。
そうですかそうですか、ありがとうございます。僕ね、あの医者で画像診断医っていうジャンルですよね、うん、まあ、みんなが知ってる言葉で言うと放射線科医、うん、放射線科医っていうのはみんな放射線を当てる人って思ってるけど、当てる人もいます、治療する人もいるけど、はい、それは放射線治療医ね、うん、はい、でこっちの方の画像を見る人は画像診断医っていうジャンルなんですけど、まあ、それをこうずっとやってきてるわけですよ。でそれでやってきてるとやっぱりレポートを書いてるけども直接患者さんに渡すわけじゃないから、うん、本当はもっといろんな言葉で伝えてあげたいっていうのが伝えられないなってずっと思っていたんです。僕最初2年間小児科医だったから、はい、外来はすごいなんていうのか得意っていうか、すごく自分にとって自然なことで、うん、こうなんですよっていうのをお話する喜びがあったんですけど、まあ、画像診断員だとどうしてもあの間に人が挟まっちゃうんで直接やりたいなって思ってたんですね、うん、それから初めの頃にほぼ技師として働いた、朝から晩まで MRI を撮影することをしたので、本当の意味で MRI の詳しい深いところが分かってるんですね、うん。ここをこういじればこういうコントラストになるっていうことが分かっているわけですよ。うん、そしてもう一個診断も勉強したから、うん、両方分かるので、撮影しながら診断するっていうことが同時になると、すっごい正確になるんですよ。うん、それをやりたかったんですよ。うん、でも普通の大きな病院、例えば大学病院いたら、もちろん関与はできるんですけど、レポート書く量も多いからいつもそこ入れないでしょ。でやっぱり自分がこのクリニックを作ってその中でやってるものに対して全部そうしてあげられるといいなと思って作ったんですよね、うん、
まあ、その中でね、うん、あのやっぱり先生がやっぱこの全身 MRI の価値を感じてて、で当然そのクリニック今作ったって話もありましたけど、その過程でやっぱり個人的にすごく心打たれたのはね、そのやっぱり ご両親 の、
あ
のいろんなこととかもあった、
そうですね、
その辺もちょっとだけ教えてもらった
か。そうですね、これあの全身 MRI ドゥイブス法っていうのがね、うん、できたのが2004年のことです。今からもう20年前このことですよね、うん、その時にはねペット CT と同じように映って、うん、かつ被曝がゼロだからすごいって言って全国紙でもね新聞取り上げてもらったりとかして、はい、まあ、脚光を浴びたわけですよ、はい、で論文は1000回以上引用されて、まあ、アカデミックにはこれ以上ないって思うぐらいの、まあ、いろんな幸せな人生を歩むわけなんですけど、うん、で、まあ、いろんなところで使われ始めました、はい、このドゥイブス法っていうのは別にどこの病院でも今でも取ってもよくって、うん、保険診療の中でできるものなんですよ、うん、それで非造影の MRI っていうジャンルですから造影剤使わない MRI で、それ でどこでも取れるんです、うん、でそれ取ってて自分もその中にあって学会発表もしてこれがいいですよ、がんが移りますよってやってたと。で一方でなんか人間ドックっていうのあるのは当然知ってるじゃないですか、うん、自分はその時全然アカデミックな方だからそう携わってないんですけど、なんか人間ドックってお金儲けな感じがあるから、うん、ちょっとあれは嫌だなと思ってやらなかったんですよね、うん、すごくやっぱお金のことに対して儲けるっていう概念に対して自分はあんまり好きじゃない感じがあってピュアに医学やりたい感じだったんです。それでやんなかったんですけど、母親が亡くなったお通夜の席で父親が突然ね、太郎そういえば俺が最近食欲がなくて体重が落ちてきたんだって言うんですよ、はい、お通夜の席でですよ、うん、母親の、うん、でと思って、うん、なんというタイミングでこの人はこういうこと言うんだと思ったんですけど、はい、翌日お葬式でしょ、はい、でその次の日です、勤めてた東海大学でお願いしてドゥイブスを取ってもらったんですよね、うん、おかしいと、はい、そしたらもう案の定もう5センチぐらいの大きな あの大腸がんがあって、肝臓にいっぱい転移してて、リンパ節にもいっぱい転移してて、もう立派なステージ4だったんですよ。その日にお父さん、これ実はステージ4の大腸がんで、それでまあでもやれること頑張るし、俺も全力でやるから頑張ってやろうって言ったんですよね。で父親それ分かったって言ってすごく素直に治療してくれたんですけど、たった1年でやっぱ死んじゃった。ね、もう全力を尽くして365日しか生きないわけですよ、うん、でもね、悔しくて悔しくてね、ほんの5センチもあるのなんて5ミリで今大体わかるじゃないですか、5ミリか1センチで大体わかるわけですよ。もうとっくの昔にドイブスでやってたら分かったはずでしょ、うん、でなんで自分はね、なんか旋回引用されたかもしれない、学会発表いっぱいしてたから、うん、調子に乗っててお金儲けとかって言って人間ドックにやらないから、うん、結局健康診断をしない親を救えなかったんですよ、まあ、それが辛くて辛くてね、もう涙涙でやってたんですけど、そうしたらちょうど行ってた浜松の病院の院長先生が、これ人間ドックには使ってる実績ないけどぜひやろうと、学術的には裏付けはあるんだからやるべきだって言ってくれて、最初すごい短くして年に3回取るっていうので始まったんですよ、うん、被曝ゼロでしょ。
そうですね、
そこがポイント。年に3回しても何にも害悪がないんですよ、はい、だから3回取って、そしたら見逃しも絶対ないからって始めて、それからやっぱ精度高いからって分かってきて、2回とか1回でもいいよってなってきたんですけど、てかそれで始まりました、
うん、なんかね今の話だけでもねすごいやっぱ心打たれるんですけど、うん、まあその上でちょっと今ね、あの被曝ゼロって話出てきたと思うんですけど、はいはい、改めてこれ見てる方も、うん、そういえばなんか CT あるよね、 X 線あるよね、うん、MRI 何違うんだろうって、本当基礎の基礎ですけど、うん、教えてもらえますか。
そうですね、そうですね、まあ、あの X 線はねやっぱりその被曝っていうのが起こるわけですよね、うん、これはあの取るに足らない被曝です、普通はね、うんうん、例えば100ミリシーベルトっていう量を浴びると初めてがんが発生するかもねみたいな、もう識値に達すると言われているんですね。でレントゲンの写真なんていうのは1ミリシーベルトよりも少ないですし、それからあの CT 撮っても20とか30ミリシーベルトでしょ、だから100ミリシーベルトなんかいかないんだから別にそれは浴びてもいいじゃないっていうふうには思えるんです。もちろん私たちは病気の人だけにそれをちゃんと浴びせると、そうじゃない人にはやらないよっていうことでちゃんと分けているんですけども、うん、じゃあ人間ドックの人に、みなし健康者ですよね、はい、健康と思う人に何十ミリシーベルトも浴びせててもいいんですかっていうことを考えると、うん、毎回毎回それをしてていいのかなっていうふうにちょっとやっぱ誰でも疑問に思うと思うんですよ、うん、それは必ずしも好ましくないわけですよね。だからゼロであったら何にも気にしなくてもいいから、うん、まあ、被曝ゼロのものでやるということができればすごくいいというわけです、うん、でたまたまこのドイブス法ができたから、はい、被曝ゼロでがん検診ができるようになったというわけで、そしたらまあこれを使えばですね、うん、感覚における制限がなくなるっていうブレイクスルーがあるわけですよね、
うんうんうんうん、
そ
うするとこれ無敵じゃんと思ったんですけどあの先生の本も読んだりとかいろいろ見てる、うんうんうん、あれでも先生も CT もちょっとこれ導入されてたりするよなと思ったんで、なんでだろうって、そこも
そうですね、はいはい、肺のところの中は空気だらけなんですけども、うん、単純 CT でね、肺の中を撮影するとそれは肺がんはよく見つかるんですよ。それはあのドイブス法よりも肺の CT の方がうんと精度が高いです、うんうん、でも今までそれがあったとしても、まあ、検診で使うのどうしようかなって思ってたんですよ、うん、それやっぱり被曝が結構単純写真よりも CT の方が10倍も何十倍も被曝が多いからですよね、うん、そこに AI が現れたと、うん、でこの AI によってですね、被曝量が10分の1とかになりましたから、今この胸部 CT のところね、肺の超低被曝 CT っていうので取ると、今日石崎さんが受けた被曝が 0.7 ミリシーベルトでしたよね、計算したら、はい、そうすると1年間にね、自然で浴びるのが2ミリシーベルトだから、うん、その3分の1くらいの 0.7 ミリシーベルトしか使わないのに、はい、単純写真じゃなくて CT ですっごい細かく撮れて、はい、めちゃくちゃちっちゃい病変も見つかるわけですよ、うん、だからそれならば CT を導入して、うん、ドイブス法が完全にゼロ、うん、で CT を取ってもたかだか 0.7 ミリシーベルトくらい、うん、年間被曝量の3分の1で取れるんだったら、うん、全体としてほぼ被曝ゼロっていうね、うん、そういうので検診できるからいいんじゃないか、いいとこ取りができるって思ったんですよね、うん、
なるほど、 これ。でもなんかこうお話聞いてるとやっぱり本当に人間ドックのあり方というか、先生あの謙虚でいらっしゃいますけど、やっぱりなんかもう日本全体をこれ変えたいというか変えるようなことですよね。まあいろんな問題は今後変えるにあたってあるかもしれないけど。
そうですね。まず健康であるはずの方に対してなんか介入をするわけですよね。その介入するときはやっぱりなるべく親衆性がないものっていうのは原則のはずだから、このドゥイブス法っていうのは完全被曝ゼロで、あと CT ちょろっと足せばほぼゼロみたいなね、格好でいけるから、そういうのだったら届けられるなって思いますね。であのペット CT はね、ペット CT で素晴らしい検査なわけですよ。特にあのエビデンスがあるというふうに言われていますし、がんの画像診断の時にね、この分布を調べるのにもう本当にスタンダードな検査です。であれ全身被曝の平均っていうのが3ミリシーベルトだから、ペットだけ取るとしたら3ミリシーベルトだったら大したことないくないですか？さっき 0.7 よりは多いけどね、3だったらね。でもあれはあの全身の平均っていうところがポイントで、あんまり書かれないんだけど、画像の中で黒いとこあるでしょ、脳みそとか膀胱とか、そこは放射性同位元素がより集まってるから、平均だと3でも局所被曝っていうのがあってですね、局所被曝だと頭だと6ぐらいいっちゃうとか、膀胱だと30ぐらいいっちゃうとかだから、そういうまだらになって被曝してるところを見ると、さっきの100ミリシーベルトっていうのは結構近い値になっちゃうんですよね。でこれペットだけじゃなくて CT も加わると、CT が何十ミリシーベルトみたいになってくるわけですから、そうすると全体としては結構多いねっていうことを毎年毎年健康な人にできますかって言ったら、どうだろう、メリットは絶対あるけど、その心配な人もいるかもねっていう風になるじゃないですか。だからそのモヤモヤがないんです、もうこれ被曝ゼロですから、先生あの1週間に1回受けても大丈夫ですからみたいな感じでいけるので、そこのところでね、あのもうちょっと被曝ゼロの検診っていうのをやっていただくといいかなと思ってます、あとこの本に書きましたけど、この裏側のね、ここのとことかにも書いてあるけれども、55歳を過ぎるとね、男の人は急速にその毎年がんにかかる率が高くなるんですよね、皆さんいいですか。60歳になったら年間 1% の確率でがんにかかっちゃうんですよ、年間ですよ、70になると 2%、75になると 3% なんですよ、1年間に 3% かかるんですよ。でそれが毎年毎年で累積してくるから、それ3年経ったら 10% とかになるわけじゃないですか。そのぐらいどんどんどんどん加速してがんになりやすくなってくるわけだから、じゃあ1年に一遍で検診してていいんですかっていうふうにどうしてもなってくるんですよね。で今まででも検診って言ったらハンデをしたように1年に一遍ってなってるのはなぜかと言ったら、それは放射線被曝の縛りがあるから倫理的に1年に一遍くらいにしとこうよというので縛られてたんだと私は思うんですね。もちろん忙しいしね、お金もかかるから半年に一遍なんかできないよってみんなも言うかもしれないけど、でも時間のある人がいる、お金のある人がいる、でその人たちは半年に一遍受けてるんですかって言ったら受けてないでしょ。それはやっぱ被曝があるからなんですね。でもこれ被曝がゼロでやるともう全く何も関係なく半年に一遍受けてないとどんどんどんどんがんになる確率高くなるわけだからっていうね。まあ、自分の父親がですね、実はさっき検診してないって言ってたけど、ずっとすっごい真面目で、ものすごい真面目な人でやってたんですよ。ところが最後3年間だけ自分の母親がちょっと認知症状が出たりしたから介護してたのね。だからおはがき来たけども、その時に、まあ、自分はもう今まで全然異常が出ないと、自分はがんにならない体質なんだって思ってそれで受けなかったんです。最後の3年間それはあの大変危険なところにベットしちゃったわけですよね。
そうですね、
今本当は今こそこのがんになる確率が高くなってる最後の段階のところでしなかったから、あの進行がになっちゃったわけですよ。だからやっぱだんだん年取れば取るほど社会的な重要性は下がるかもしれないけど、私たち家族からしたら全然社会的重要性ありますよね、お父さんだから、そういう人を守ってあげるとしたらやっぱ間隔短くするというのはいいんじゃないかなと思ってるんです。
さあエンディングのお時間ですが、神グルト、
神ですね、あのネーミングがいいですよね。
いいです
ね、神グルト。
そうそうそうそう、なんかね、僕ら今この収録してるだけなんでね、まあ、もちろん良さそうな感じはするんですけどね、もう本当にこの神グルトでね、便秘治った方とか、
いや 本当にあの悩んでる方、困ってる方、そうそうそう、たくさんいますから ね、
いっぱいいるんでね、あの紙グルトに関しては先週かな、はい、お伝えしたと思いますけど、うん、ぜひ先週の放送も見たり、まあ、あと紙グルトって形で、ね、検索いただくといろんなことが出てくるので、うん、ちょっと僕も注文しようかな、
ね、ちょっといいですよ ね、うん、いいですよね、なんかいいものって言いたくなっちゃいますよね、
そう言いたくなっちゃうので、ね、引き続き、ね、僕らもこうグッズ紹介ね、はい、これ本当にあのニーズあるのかなと思いつつ、
ね、
もう必死にね探し出してるんで、ね、うん、そういう反応もねいただけるとい
い、そうですね、ぜひコメントいただけたら嬉しいです、
はい、さあということで、はい、次回いよいよね高田先生の最終回になります、
早いですね、
はい、どんなお話が聞けるのか楽しみにお待ちください、はい、それではまた、
そうだ、
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。